時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤様です。
犬塚篠です。
はい、熱血教えて中澤先生、
熱くお願いします。
あの九州で暑かったのを、はい、ここにもいっぱい
持ってきて
暑さいっぱいにやりたい、お届けしたいと思うんですが、はい、うん、今日はね、久々に
いつぶりぐらいですか。
ハロウィンの前までずっとね、はい、ゲストの方来ていただいているんですが、うん、今日久々にちょっとゲストの方、はい、お招きしたいなと思っておりまして、はい、実はね、今日のゲストの先生、塾業界、前ね、豊橋で塾やられて、はい、アビリティの、うん、まあ、FM 豊橋の番組持たれてるんです、立部先生に、
はい、
ご登場いただいて、うん、から久々の塾業界、
はい、はあね、いつもなんかいろんな分野で活躍されている方々が、
ね、そうなんです。なんと今日はね、岡崎からなんです。
お疲れ様です。
岡崎からわざわざ豊橋来ていただいて、
このために
ということで、うん、はい、ご紹介しましょう。岡崎で、やられてます個別指導のサクセスから、うん、近藤茂人塾長先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自己紹介をね、はい、振らなきゃいけないんですが、
うん、
近藤先生話が長いの有名なので、
なんか喋り出すと止まらないから、こっちではいストップってね、でやらないといけないっていう話を
言っといて振りたいと思います。
はい、
先生、どう、簡単に自己紹介なんかをよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
ご紹介いただきました、わざわざというつもりは全然ございませんで岡崎、からもありました、個別指導のサクセス塾長の近藤と申します。まあ、自宅はね、元塾なんで、
そうか、
電車乗ったら15分っていうところなので、
近いですね、
はい、そんな遠いとは思っておりません。
はい、
はい、岡崎市内で4つ校舎をやっておりまして、
はい、
まあ喋り出したら止まらないんで、またむさくら苦しいと思われてしまう、
は
い、
なんかそんな空気感がだんだんと感じてますよ。私は
バレました、
はい、
っていう感じなんですけど、逆にそのじゃあ何やってましょう、 やってますかってお話ししても、はいはいはい、多分いっぱい
やってますよね、
と思いますね。主だったところで言うと、
はい、
まあ、中澤先生と同じですけど、学習塾と、英会話、それから、まあ、最近のものですと、うん、まあ、これからやらなきゃいけないプログラミングとか、それから、まあ、探究ものですかね、
はい、
プレゼンテーションやってみたりだとか、
あ、
まあ、いわゆる塾屋がやってるんですけど、習い事からそろばんから英語から習字からいろんなことやってまして、まあ、速読なんかも含め
ですね。いや、結構やってます ね、
はい、本当に紹介しきれないぐらいいろんなことをやられてるっていう。
そうです、自分でも何があったかなって考えるぐらいですね。
ですよね。で結構ね、はい、今言った中に入ってないわけじゃないんですけど、うん、受験強いですよね。
受験、そうですね、
特に強いところはどこですか。
地元のですね、愛教大附属の小学校、はい、中学校が、まあ、名古屋と岡崎にあるんですけど、
ありますね、
まあ、そこの受験をですね、まあ、主に小学生が多いんですけど、小学校受験ですね、はい、は今定員105人もしく、来期から90人減りましたけど、
はい、
去年、合格実績が、34人受験中33名合格ということ
で、すごい、
やらせていただいてます。
すごいですね。なんか受験対策っていうのじゃなくて、ここの学校の受験対策にすごいっていうの初めて聞きました。
ああ、
私
豊橋とかはあんまりね、うん、ないですからね、
うん、
やっぱりこう岡崎あたりで、
はい、
まあ、やっぱり皆さん行きたいというところで、うん、しっかりピンポイントで3人に1人がサクセス生ですか。
そうですね、
すごい。
学校に公開授業とかね、
うん、
行くと先生とかって言えるじゃないですか、
はい、
でそうすると教壇立たれてる先生なのかこっちなのかよくわからない、うん、で周りのお母さん方がきょとんとされる。
先生あるあるですね。
そうですね、
どこ行っても先生って呼ばれるから、
だからみんな先生って呼びがちですよ。
丸々先生じゃなくて何の先生かよくわからないみたいな、
うんうん、呼びやすいですし、
ね、いろんなとこで呼ばれちゃうから困りますね、はい、僕も豊橋の街中でもよく先生とかって寄ってくる子いますから、
はい、あ、
教え子がほとんどなんですけどね、
はい、
びっくりしますね、はい、でもあれですよね、すごく入試も力入れてらっしゃって、うん、
はい、
いろんなものもやられてて、
いろんなもの
な、特に一番どうですか、今幼児教育とか結構力入れてますよね。
そうですね、結果論的になりますけど、
うん、
もうなんていうんでしょう、生まれたすぐ後ぐらいから、小学校低学年までの間に人格を作っておかないとってい う、うん、もう時代に入ってきたかなっていうのがありまして。
そうですよね、
はい、でまたやっぱり学習塾やってますが、いわゆる一般の学習塾さんが一番苦手とする、うん、その 調教じゃないですけどね、小学校低学年とか幼児さんとかで、はい、あの1時間座ってられないっていう子たちをどうやってピシッとさせて、
うん、
あのちゃんと整然とできることがかっこいいと思わせるか、
うん、あ、興味をやっぱり引かせないといけない。
そうですね、 かなりさじ加減は難しいはずです
ね。それの一番のコツは先生的には何ですか。
うも言わさず従わさせるですね。
従わさせる。でもやっぱりなんかいろんなもの気になっちゃったりしません、そういう小さい子たちって。
空気感やっぱり大事だと思います。それからやっぱりあのいくら小さい子でも同じ目線でガチンコでやってるぞっていう 上目線じゃないですね、はい、もう俺は教えてるからお前は聞いとけではなくて、
うん、
真正面で見て、うん、お前は本当にそれでいいと思ってんのか、俺ダチこうと思ったら絶対それ許せんぞっていうつもりで話をします。そういうのは子供ってすごく敏感なので、
そやっぱ感じやすいんです ね、 ですね、その小さい子って
本気でやっぱり俺のこと思ってくれてるのね、私のこと考えてくれてるのねって子は、あの時間かかりますけどね、うん、時間かかりますけど、上目目線でやってる先生と態度全然違います。
皆さんね、あのねラジオで熱く語ってるじゃないですか、あの雰囲気はすごい柔和なんですよ。
そう、私もなんか最初にね、
今日そんな激アツトーク僕かと思いましたけど、
うん、
でも全然もうパッと見は本当にね、どうですか、は
い、最初にそのね、今日初めてお会いしたんですけども、すごく穏やかで、なんかいい意味でふんわりしているというか、
しかもなんと実家がお寺、
そっちの方がガチンコの方よりお寺っていう方がしっくりくる気がします。
そうですよね、なんか中部そのやっぱりあの思いは熱いですね、やっぱり
その熱い思いが、まあ、中澤先生もそうですけども、うん、熱い思いがあるからこそ、そのおちびさんたちもやっぱ小さいからこそ、そういうのを敏感に感じ取るってことですよね。向き合ってくれてるなっていうのを、
やっぱりその辺あのすぐにはね反応してくれないんですけど、うん、あのやっぱり同じ目線というか本気でこう、うんうんうん、お前のことを何とかしてやりたいっていうのはいずれ通じることもあるし、すぐその場ではないですね、何年か経ってから、うん、あの時に先生にこうやって言われたじゃん、実はねあれがあったから今こうやってるんだとかっていうこととか、はい、つい今週の頭ですね、
はい、
小学生ばっかり、まあ、学年バラバラなんですけど、うんうん、そこのところでいつも訓示をするんですね、
はい、
まあ、お天道様が見ている、要するに日本人独自の、要するに人が見ていなくても微細なところまできっちりやるってことっていうのは、はい、今どんどんやらなくなっているじゃないですか、はい、でそれを見てなくてもやるべきから、言われなくても整理整頓、整頓を心がけるべき、言うことを聞かない方は注意すべきっていうことを、とにかく塾の中だけじゃなくて、はい、少なくともうちに来てる子たちは学校の中でもやれってことを半年ぐらいずっと言い続けてたんです。
もう当たり前だと思わせるってことですよ ね、 そういったことも、
は
い
は
い、
でそれが4年生の子がですね、
はい、
入塾したのが5月か6月だったと思うんですよ。最初言うこと聞かなくてしょっちゅう叱ってたんですね、でお前いいから言うこと聞けみたいなことやってたんです、うん、言葉遣いが悪いと、はい、この場でそういうこと言う言葉じゃないとかって言ってたんですが、なんだか知らないですけどね、この間月曜日にたまたまそういう訓示の中でそういう同じ話題になってきた時に、先生とか出てあげたんですよ、
はい、
でその子美月くんって言うんですけどね、
はい、
美月なんだとか言ったら、いや実はね僕先生が今そういう話してたけど、
うん、
ここ夏休み挟んでここ2、3ヶ月学校で黙ってて、もうみんなが整えない机を整理したりとか、
はい、
言葉遣いを注意をしたりとかね、
うんうん、
やってきたんです。確かにその子ここ数ヶ月言葉ちゃんと選ぶようになってきたんですね。でそれ、あ最近お前言葉いいじゃんとかっていうことを言ってたんです、うん、でそしたら学校の担任の先生が最近褒めてくれるようになった。
おすごい、その変化が。
でその最初に入塾した時、僕しょっちゅう毎週怒ってたので、怒られてる時って最初はすっげえ嫌だったけど、
うん、
今やっと言われてた意味が分かったような気がします。
伝わるんですね、分かる時が来るんですね。
やっぱりね、常に僕らそうなんですけど、
うん、
語り続けないといけないんで、要するに語りとか思いを子供たち伝えて、
伝わるまで本気よくってことです。
そう伝えること、まあその伝えていくことが大事だと思いますね。
うん、やっぱ
先生もそうですけど、
はい、
やっぱりずっとこう思いを言って
繰り返し繰り返し、
うん、まあ、その時にどうかっていうところよりも、まあ教育なんで、
はい、
後々やっぱりベースになりますから、
うん、
やっぱりその辺は先生分かってらっしゃると思いますね。
うん、
まあでもね、暑いでしょ、塾業界暑い人多いんですよ。
すいませんね、むさ苦しく
って。でもね、なんかそういう思いを伝えることっていうか、うん、根気よく伝えるっていうやっぱ気持ちって伝わるんだなって、ね、思いますね。
やっぱり何やるにしてもやっぱり先生もそうですけど、
うん、
あのいろんなことをやられてもやっぱり子供さんのことをね、
はい、
思ってねやられてますよね、
うん、そうですね。やっぱりあとやっぱりちっちゃい子って素直なんですよね、
うんうんうん、
あの、うん、最近やっぱりそのなんでってことに答えなきゃいけない側面でたくさんあるんですけど、
はい、
あのなんでっていうのは一応言いますけど、うん、そんな忘れちゃうんで、うん、いいから言うこと聞いとけ、うん、俺が言うんだから聞いとけみたいなことってあるんですよ、はい、
うんうん、
で最初はねさっきの話で嫌だなって思ってやってたんですけど、うんうん、どっかの局面であそっかって腑に落ちることがあって、
あ
そうするとスッとこう態度が変わることとか、それからその話の中でよかったのは1年生2年生3年生がみんないる前で言ってくれたことですね、
うん、
先輩が言ってくれたことなんで、ああやっぱり聞いといた方がいいんだなっていうのが1年生の子もまあうなずいてくれてたのはすごく影響があってよかったと思います。
まあいつ気づくか分かりませんけどね、
はい、
僕らもあのいっぱい喋って何が影響してるか分かりませんよ、
うん、なんかそれ人それぞれ刺さる部分も違いますもんね。
やっぱりこういうねあの番組でもやっぱり一言一言伝えるつもりで、
うん、
やはりしーちゃん、
はい、
気持ちを込めて伝えるべきじゃないですか。
そうですね、
私
そうですね、なんかこのコーナーは本当にピシッとなりますよね
どのコーナーの流れからまあね、でもまあ常にそのやっぱりあのリスナー皆さんもそうですけど、
はい、
あの僕らもあの会えるのがずっとね会えるわけじゃないんで、
うん、
あのここの場面この場面この瞬間っていうのはあるわけだから、
はい、
まあ、なかなかこう常にずっと永久一緒にねこう触れてるってわけじゃないもんですから、
う
ん、
やっぱ一緒にいられる時間だったりそういった共有できる時間を大事に
大事な時間
しないと。
ちなみに先生な今はお子様は何歳から何歳まで、
ちっちゃいのが幼児ですので3歳ぐらいから、
うん、
まあ、高校生もいますし、で卒業した子はアルバイトに来てもらって、
で素晴らしいですね。
でぼちぼち就職の子も来るかなぐらいの感じになってます。
ちなみに岡崎に4つあるってのはどのあたりに今4つあるんですか。
はい、一番中心的な場所はですね JR の岡崎駅から歩いて東に5分ぐらいのところ岡崎港というところなんですけど、
はいはいはい、
もう一つは今、まあ、僕らの世代親世代には中心部、うん、
はい、
今でこそちょっとねシャッター街化してるんですけど、
はい、
岡崎の、まあ、旧中心部の厚生町っていうところに、う
ん、はい、
一つと、
はい、
それからあの文京地区と僕らは思ってますけど、
はい、
岡崎の北部中澤先生のですね岡崎の方の教室もあるんですけど、
はいはい、
そことのその厚生との間に一つ、
あ、はい、
それからもう一つあの私のうちの目の前にある元塾ですね。
目の前
歩いて3分ぐらいのところにあります。
でもあの豊川あたりからもね、
そうですね、赤坂校ぐらいから
あの、はい、
今もあの卒業されちゃったんですけど、
うん、
あの辺ですね、あの校のちょっと向こう、
はい、
平尾から来て、うん、兄弟で来ていただいてた方もいらっしゃいます。
あ、まあ、近いですよね。
そうですね、うん、
はい、案外ね
と言ってもでもどうですか、ね、平尾からだったら片道10キロぐらい、
まああるかな、
ありますね。今赤坂台の方が多いですかね。
ああ、ちょうどあれですかね、行きやすい1号線沿いなので。
そうですね、
ちょうどあれですかね、
はい、
うん、いろんな場所にあって通いやすい場所とか選べるのはいいですよね。助かりますよね、通う方も。
そうですね、うん、であの振り替えとかあるじゃないですか、
はい、
振り替えもそうですし、あの振り替えじゃなくても通常でも、 もう他の教室にあのまたがっていただいても全然構わない。もう校舎選び放題でやっています。はい、
なんかね今ホームページも見てますけど、
はい、
なんかいっぱいうちと一緒でいっぱいあるんです。
いろんなねコースだったりとか、そう一緒でって
ちょっとあれですけど、本当何から何まで面倒見てくれてて、
はい、最初の時もあの紹介しきれないぐらいいろいろあるんですけどって、
あのままほっとくと20分間そのまま行ってしまいそうな勢いでした
そうですね、
本当にね
喋り出したら止まらない、
止まらないってみんな言ってるみたいです、
はい、あ、有名なんですね、喋り出したら止まらない、
ね、授業もね止まらなくて延長しちゃうんですね。
延長しちゃって、
そうですね、もう それが始まると、あの今日もあの社員ミーティングがあったんですけど、
はい、
その手の話に入ったなと思うとみんなもうそ始まった
いつものだ
いつものだっていう顔を、はい、もう生徒社員問わずします。
あ、よかった、今日は間に合ってよかったです、ここにね、またこの前で喋り過ぎ
て。親御さんと喋る時もそんな感じなんですか。
そうですね、まあ、自分はこれが普通だと思ってますけど、
はい、
あのあるお母さん、まあ、何人も言われるんですけど先生暑いですねって、いや僕はこれが普通だと思ってるんでやってるんですけど、なかなかこういう暑い話ってないっすってお母さん方に言われて、ある人は、まあ、聞いてるだけちょっと引いてる感じはする人も
暑すぎて、
ああのなくはないんですけど、
ね、やっぱり、僕らの周りも麻痺してきますね、
う
んうん、例えばあのさっきまであの近藤先生と立部先生も今外で見て、
うん、はい、そうですよね、
いただいてるんですけど、あのみんな暑いからよくわからなくなっちゃうんです、
は
い、 そう、うん、普通だという、
もう熱い方々が集まってるから、
そうそうそう、だからその加藤区が、はい、もうそもそもが熱いから、
うん、
もう元の温度が高い、
うん、
だからあのお母さん方聞くと相当熱いじゃないですか、
ってあなんかすごい熱い熱いなって、
ちょうどね面談もされてて、ちょうど今ね、はい、あれがあるんですよね先生、あの講習会みたいな、
そうですね、う
ん、結構頑張ってやられるんですか。
そうですね、特に先ほどの入試関係はですね、はい、今定員が減ったってことも
あってですね、あ厳しくな
り
ますもんね、もう今の段階で、30数名さんいらしてて、結構冬休みまで入って直前まで踏めると多分もう10数名いらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですけど、はいはいはい、毎回全体でやったこと のフィードバックをさせてもらいますし、順番制ですけどお一人お一人今までの経過とこの子の特性、僕らが見てると、うん、特性については、うん、担当の先生の方からお一人お一人個別面談で帰りにフィードバックさせていただいてます。
なるほど、もう愛兄弟付属 の、 その受験に関してはもう任せろと。
そうですね、受験の後まで考えて
あとまで
やってます。ですから受験はあくまでも大学入試も一緒ですけど、ね、通過点であって、その後どういうふうに生活するかとか、どういうふうに学習習慣つけるかっていうことを、はい、今の受験を通して身につけてってくださいねっていうことを申し上げてますので、受験そのものと思ったらすごく過剰なことをやってるとは思います。
でもこの先までっていうところもそうですし、ピンポイントでっていうのが心強いですよね。
でもやっぱりね、うん、僕ら受験携わって、やっぱ受験って合格か不合格しかないんですよ。
そうですよね。
でもね、合格不合格で全てが決まるっていうことではなくて、
はい、
やっぱそこまでの歩み道のり、その後の歩み道のりってすごく大事だっていうのは、うん、もう僕もそう思いますし、はい、もうそれはもう塾業界の先生たちもね、うん、目先の合格とか成績上がって下がったわけじゃなくて、うん、そこまで何をしたとか、
はい、
やっぱりどうしていくべきなのかっていうのはすごくやっぱり子供さんたちの人生にとってすごい大事なんで。
そうですよね、家庭がそういう学びにつながりますもんね、うん、絶対これだけ頑張ったよっていうこととか、
もうやっぱり思いが先生もあるからね、はい、うん、全然やっぱりこう伝え方とかムンヌンカンヌンというのは確かにね、長いとか熱いとか言われますが、
はい、
もうこれだけだともう、はい、リサー、ね、皆さんも岡崎の熱い塾っていうキーワードでもう伝わってるんじゃないですか。
熱い塾、そうですね、
もうこのコーナー熱い人ばっか出てくるから、
熱いの、なんか私もだんだん熱くなってきちゃって、
冬場にぴったりですね。
そうですね、はい、体が温まりたい人はこのコーナー聞くと。
そうですね、このコーナー聞くと
ちょっとなんか体温がだんだんちょっと上がってくるかなみたいな。
そうですね、
はい、
いろいろ先生も様子伺っていく中で、うん、どうですか、なんか先生こう皆さんに伝えたいこととか、なんかこう、
そうですね、
せっかくの機会なんで、
中澤先生とかもそうね、いろいろ取り組みやってらっしゃるんですけど、はい、再来年ですね、2020年に、大学入試が変わってっていう話はちょこちょこ出てますけど、はい、うん、それがもう幼児教育までもうずっと根源的にこう考え方を変えなきゃいけない時代になるっていうぐらい、革命ぐらいのものであるってことは皆さんなかなかご存じないので、もう小木畑生まれたすぐ後からいかにこう地域だとかですね、子育てをしていくかってことがその子の伸びしろに直結するっていう現実を僕らがどうやって伝えて、じゃあそれに対して僕らがどういうことがお手伝いできるのかってことを的確に伝える方法を今からちゃんと考えていかなきゃいけないなというふうに思います。
もう素晴らしい、
素晴らしいですね。
僕が言いたいこと全部言ってもらいました。
お
やっぱり2020年ってすごい向けてっていうよりもその後もそうなんですけど、はい、うんうん、なんかそういうきっかけってすごく大事で、
はい、
これをいろいろ変わっていくんですよ教育が、
うん、
特に英語教育なんか顕著ですけど、はい、ただそのきっかけにやっぱ僕ら塾業界、僕らからできること、
はい、
僕らから伝えれることをやっぱ親御さんに伝えていくというのはもうね共通ですよね先生。
なかなかこうそれを僕らの言語で、先の熱いっていう話もしましたけど、
はい、
僕らの常識で話してるとつながらないの、うん、伝わらないので、
はい、
いかにじゃあそれがそういうことねってお母さん方に思ってもらえる方法って
何が納得してもらえるように、う
ん、それってどうなんだろうっていうことがあって、やっぱり男のとかって親父の目線だけで物言ってると、うん、女性に入らないんですよ、刺さらないんですよね。
もう伝え方がね、
うん、でそれもあって、私どもではもうパートの先生方も含めて、
はい、
女性陣の言葉、女性陣の発想、女性陣が思うことで、
うん、
伝えてもらうようにしてます。スタッフには僕はこういう風にしていきたいんだっていうことは伝えますけど、それをこうしてください、はい、 っていうことよりも、うん、先生たちどうやって伝えたらいいっていう風にして、まあ、できるだけ僕の判断ではなくて、うん、女性の判断と女性のセンスで伝えてもらえるように、はい、向けていく言ってるつもりです。
あ、目線がまた違いますもん ね変わってきますもん ね、
だいたいこう自分だったらいいなと思って判断したもので、はい、受けないんですよ、当たらないんです外れて、
まあまあよくあるある。
で、副塾長である家内とかですね、はい、うちのスタッフ の僕の二回り若いぐらいの主軸の女の子たちが考えてることの方が悔しいけど大体当たりますね。で、そういう時は悔しいけどやっぱり聞いた方が、
まあまあそうですね、う
ん、お母さん方のためにもなるって感じはします。ま
あ、でもやっぱりあの先生らしいトークをしていただいて、はい、繰り広げて今後もあの熱い指導をまたやってて、
いや今日暑かったですね本当に。
ですよね、今日はあの激熱教えて中澤先生、
うん、近藤
先生みたいな感じですね、はい、あれまあ皆さんもねちょっと刺激になってなんか、はい、体も温まってやる気になったかと思います。
メラメラと来たんじゃないですか、
はい、今日は本当にいい話を聞かせていただきまして、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡崎の個別指導サクセスの近藤先生お越しいただきました。ありがとうございます。
はい、失礼いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。